今日のところもですね、とても短い箇所にしてあります。すっと読むだけですと、自分だけでも読んだら、まあまあ、のことばかりわけなんですけども、ここでとても大事なヨハネ福音書全体にわたって、力を込めて書かれてあること。それがこの15節の、父が持っているものはすべて私のものだ。ということですね。で、このことをですね、父なる神が持っているものは全部、イエスも自分のものだということは、これは何でもないことじゃないんですね。とっても、ある意味で驚くべきこのことです。で、神が持っているものっていうのは、一切を持っているわけです。あの遠くのですね、無限に遠い星空を作る、その創造の力。何もない。無からそういったものを存在させる。無から有を存在させる力。それから一つ一つの作られたものですね。この地球一つとっても実に不可解な謎のような点がいっぱいあるわけですね。何千万何億年経っても地球なんか非常に熱い。時々吹き上げてくるわけです。まあ、そういう様々な現象も全部神様が力を持ってそういう力、いろいろな核の崩壊、原子核の崩壊によって発する熱、そういうことですけども、原子核が分裂していく、一人に崩壊していく、幼い積もります。そういう原子核の構造ですね、そういうものを全部ですね、神様は創造したわけです。目に見える世界では、遥か彼方のこの宇宙ですね。銀河系みたいなものが無数にあるような。その星の一つ一つが太陽の膨大なエネルギーを出して、内部で複雑な反応。小さいではウイルス、で、バッテリア。1ミリの中に、1000個も並ぶような大腸菌とか、それよりさらにですね、万個も10万個も並ぶようなウイルス。しかもそれぞれ非常に複雑な、さらに小さい化学物質によって結びついている。しかもこれが生きて反応している。それは全部神様が持っている力の表れなわけです。これは人間が作った。いろんな車でも、コンピューターでも。という人がいますが、その人間の考える能力もまた神様が与えているわけです。そういう意味で見ますと、全部ですね、ここにあるものは、目先にあるものから、心の中から目に見えない分から、遠大な彼方まで、葉っぱの一つ一つから、細胞の一つ一つですね。食べたものが、全く違ったもの、トマトでもご飯でも肉でも食べたらですね、非常に分解がされた複雑な酵素によって、それが血液に入って、また私たちのそれぞれの体を構成する複雑に作り変えている。すごい大工場でもできないようなことが行われている。その力もまた人間が作ったものでは全然なくて、人間や動物が存在し始めたとこからあるわけですね。そういう全てのものを父は持っているわけです。死なる神は。それはすべて私のものだっていうようなことはですね、だから、イエス様というと、地上で現れて、2000年前にですね、33年ぐらい生きて死んでしまった。そのような単なる地上での生活をしただけの人間と全く違う、根本的に違った神と同じもの、ということになるんですね。こういうことが、いわゆる三位一体ということの一つの内容、現れなんですけれども、これは牧師でもですね、無教会の権威のある人なんかでも、三位一体の人間が作った独特の教義だと。なんていうふうなことをすらりと書いて、あるいは人間が作ったものだ、なんていうふうなことに驚かされます。そういうことをだけ聞いたらですね、あ、三位一体って人間が作ったものか。 あ、でも、教科は作ったものなのか。なんていうの、全く大事なことで、間違ったことを入れてしまう人、実はおるんですね。そういう人を話してる教会でおったら。牧師に反論するほどの聖書のまんべんない知識を持っている人は少ないというふうになると、おかしいなぁと、三味一体と、長らく死んできたのに、これ、教会を作ったのかと。教会って言ってもですね、そもそも教会っていうのは、聖書で集まりなんです。二人三人、主の名によってイエス様を仰いで死んで、集まったそこがエクレシアなんですね。本来組織でも何でもない。聖書に現れている教会集まりっていうのは、本当に小さな集まりがもっと大きな人を全部含めて、イエス様の名によって集まる全部エクレシアであり、それを中国で教会と訳したからそう使ってる。英語では、キュリアコンドマー、CHUR、入ってるから。で、英語ではチャーチという発音になってるから、キュリア、主の家、キュリアコンドーマ、ドーム、ドームって家ですね。主の家っていうのが元になって、チャーチという言葉があります。それとティルヘもそうです。フランス語では以前から何とか言ってますように、エクレーシャというギリシャ語を音写して、エグリーズなんですね。エグリーズはそのままエクレーシャをフランス語にして、そういった風にですね、もともとは集まりなんですね。たった二人でも、それもエクレーシャ。それは普通、二人だけ集まって、聖書の学んで、礼拝、祈りしまって、普通はほとんど教会ですと言わないと思います。でも、聖書的に言ったエクレーシャなんです。それを中国の訳で、教会、教える街道っていうに訳しただけのことであって、フランス語ではそのままエクレーシャ。エクレーシャのフランス語かな、フランス語のようになったわけ。だから、教会を作ったといっても、教会って二人三人から全部含めて、そんなの作ったもんではないんですよね。大きな教会になって、組織的な、それを作ったものではないわけです。もっと、これ何か。ここにあるように、神様の啓示として与えられているわけです。神様とキリストは同じ本質を持っている。でも我々は、偉人。いわゆる偉い人の伝記本の中に、野口英世とかですね、パスチュールとかエジソンとかの中に、キリストっていうのが入ってるから、子供の時から日本においては、普通の偉人、偉い人だ、の仲間だ、というふうにしか受け取ってないわけです。そのままずっと来てしまったんですね。昔の偉い人だ。あるいは宗教家ということを言いますが、宗教の家、宗教家という本だ、こんなものないわけなんですね。本当にイエス様を信じる人ということです。イエス様を救いにして、そして聖書の啓示を信じる。本当に深く信じて、そして神様と深い結びつくを持った人がイエス様であったわけです。で、イエス様のことは知らなかったけど、神様が作った真実、いや、愛というものを相当分時には与えられた人が、ブッダとか、日本では、親鸞や日蓮、道元、法然といった人たちも、相当分の一体の人への美しいのは真実。あるいは真実を曲げない。そういう力も与えられていたわけです。ちょっとそれ葉っぱにしても花にしても振られて、みんな神様が通って、そういう力、伸びていく力を与えたのと同じように。ですね、さっきも話してあった神の形として人間を作った。そしてそういう神の形である真実や愛というものをより強い形で与えられた人が、あのようにその力の上に人々を引きつけて多くの人が集まる。そうすると宗教家といったりしますけど、別に宗教じゃない、より神様の賜物をもらった人ということです。だから人がその神様も持っている真実愛というものを持っているから、そこに寄っていられて多くの影響力を持ったということです。で、私たちも真実や愛というものを少しになりても、神様の持っているものを与えられたら、その人は他にもいろいろ間違った点、欠点があっても、神様もやはり用いてくださるということですね。で、このことは非常に大事なことであるから、ヨハネ福音書でも あちこちで書いてありますが、一番最初から書いてあったわけですね。一番最初、ヨハネ福音書の最初は、一番重要だからこそ、このように最初に書いてあるわけです。なんて書いてあったか、もう一遍見ていただいたら、今日のところと深くつながっているから。はじめに、ロゴスがあった。そのロゴスというのは、言葉という意味を持っているわけですね。ね、これ名詞形ですけど、ロゴスは。レゴーというのは、集める、普通動詞なんです。それの名詞形がロゴス。集められたもの。言葉っていうのは頭の中でいろんなことを考えて集める。それを言葉に発するということからも来ているわけです。一方ではですね、言葉っていうのは人間だけを持っているわけですね。非常に賢い犬でもですね、ワンワン、ウォーとしか言えないわけです。人間が考えるっていうのは言葉を使って考えるんですね。明日は雨が降るとかですね。明日は晴れになる。晴れとか明日とかいう言葉を使っているんですよ。みんなそうですね。考えるということは何か言葉を無意識でも作ってる。日本の未来は何だろうか。本当の平和とは何か。平和というのは、本当のとか未来だと。みんな言葉を使って考えるから、言葉は全然なかった。考えること自体ができないわけです。そういうことで、この言葉という現象、ロゴスは考えを支配する元になるもの。ということで、理性。その中国から来た訳しないですね。日本語でもともとこんな全然なかったからです。理性的にってことは感情、一時的なことだけど、どうも動されない。そういう理性的に神様が作られた本来の正しい感覚、考え方に基づいて理性的に考える。その表現に使われますが、それはですね、ギリシャの方では、世界を支配している力。言葉っていうのは非常に重要だ。で、そういう言葉、元にあるもの。それが、理性的なもので、この世界をもそういった、ロゴスが支配していると、非常に古い昔の人から考えになっていたわけです。人間でもその中心にですね、心があって、言葉が出てきている。それで、この世界もですね、中心にそのロゴスと言われる言葉、言葉をまた支配しているものがあって、それが宇宙を支配しているというふうにギリシャの人たちが考えておったわけです。そこで、ここのところはギリシャ語で書いてあるから、そのギリシャ語で言うと、ロゴスっていうのはそういう宇宙全体を支配する、そういう力あるもの、目に見えないもの。他に適当な言葉はないから、このロゴスというギリシャ人が使って、この宇宙、人間の心も、どこかが出てくる言葉、目に見えない。そういった言葉のもとですね、そんなことまで考えたので、イエス様っていうのは初めからあって、ロゴスと言われる、ギリシャの哲学者が全ての宇宙を支配するような、支配しているような、そういう力ある存在をロゴスというふうに使っていたもので、そこでそれをも入れて、このように、初めにそのロゴスである、そういう力があった。それともう一つは、創世紀の初めに、神様は黙っていろんなものを作っていられた。と書いてないですね。光あれ、と言って、で光を創造した。いろんな草木、海と陸と和教、その神様は言葉によって創造されたということで、神の言葉には絶大な力があるということを聖書は最初から書いてあったわけです。これは人間の言葉も場合によっては人の生涯を狂わせるようなぐらい深く突き刺さるようなことがあったりする。 たった一言がですね、ずっと残ったり。そういうこともありますが、それは悪い意味ですね。それがまた、良い言葉でも、一つの言葉はずっと残る。ある種のちょっとした言葉、そういうこともあります。その言葉というのは人間の言葉はもろくて吐かないけれど、それでも不思議な力があるんですね。動物の言葉は残ったことありえない。動物は心がないから。言葉がないからです。言葉は、これもですね、神の形を持っているから、部分的にでもですね、良い働きをするわけです。他方ではでも、人間の言葉は罪を持っているから悪く働くことがたくさんあると。もうそういう全ての言葉じゃなくて神の言葉っていうのは完全な正しさと宇宙をも創造するような力がある。それとギリシャ哲学が別にですね、まあ神様与えられた知的な力で、これで宇宙を支配するようなあるものをロゴスというふうに言ってたわけなんですね。それで創世記に神の聖書の方、ギリシャの哲学の人類に最も優れた英知を与えられた人、そしてこの啓示を与えられた人のやはりが、最初からそういうものがあった。ロゴス。言葉。そんな力。で、神と共にあったと言っておりながら、言葉は神であった。これは重要だともう一度言ってるんです。一番最初から神と共に存在していたんです。で、万物はそのロゴスなり言葉によって生まれた。なったもので、この言葉によらずになったのは一つもないというんです。で、そのなったもの今ありますよね。空の雲も私たちの体も細菌も、ミトコンドリア、その中に TCA 細胞、4の化学反応、DNA、それを形作っている化学物質、化学ペットに、全部そういうふうにロゴスに持っていた。これが今日のところと続いている、ただ一言ですね。父なる神が持っているものすべて私のもの。普通イエス様というイメージをまるっきりした壮大なお方のことなんです。でそのような神と同じ。神、ずっと永遠昔から時間を超えておられた。そういうお方がとっても不思議なことに、肉体を持って私たちに来た。これ14節に書いてある一章ですね。そのロゴスは肉体を持って私たちの間に宿ってきた。それがイエスという名を持って地上で生活を始めたお方。それだけ宇宙全部を作って、こまごました細胞から細菌のようなものとみんな作ったお方が人間となって肉体を与えてきたんだという。で、一人を相手書いてるんですね。そんなような子っていうのは他に全然ないわけです。で、恵みと真理に満ちていた。恵みと真理。この恵みっていう言葉にこもる聖書的な中心の意味は、人間が一番根本問題である神の形をいわば消してしまう。これは罪、罪の力。その罪の力をきれいにして許してくださる。それを一番の恵みとしているわけですね。罪の許しと。真理、ないしは真実に満ちている。そういうふうに繰り返しこのように、私たちはいくら罪を犯しても犯しても満ち溢れる豊かさからさらに罪を許し与えられ、そこで復活の力も与えられ、次々と恵みを受けていく。そういう罪の許し、中心たるものはイエス・キリストよって現れた。この真実ということもですね、どんな人間にも本当の価値は現れなかったわけです。真実で真実。どっかで罪がある。そういう意味で、この恵みと真理、真実というものはイエス・キリストを通して地上に現れた。他 家の人はどんな人でも、いわゆる偉人とかなんかみんな罪を持って、本当に真実ではありえない。そのイエスという方を肉体を持ってきて、人間の形をしていながら、その罪を万の罪を許す。しかも完全な真実。ここで真理という以上に、まあ真実という側面ですね。真理、2×3 はどこ？物学的な真理というものは、別にキリスト教、信じなくても、わかる人はわかる。計算機でもできるわけですね。おびただしい時間がかかるような、例えばルートの計算。一瞬にしてしまう。それも真理。パッと出るわけです。真理の探求というと、なんとなく科学的なことを思い出す人が多いわけなんですけども、聖書の究極的な真理。真理とは何かと、ローマ書を解くピラトが言ったときに、ご自分こそ本当の真理なのか。そういう含みを持って答えられたんですよね。これは全然科学技術発達していった時代じゃないから、真理、科学的な真理で全然言ってるわけではないわけです。こういうふうに一番最初からですね、ロゴスなるキリストは、すべての神様が持っている存在なんだ。で、今はそのような存在になっているわけです。地上に来たイエスも、わずか33年間です。永遠に比べて、ほんの一瞬のような人間の姿をして、実際にこれが目で見える形で、本当の愛とは一体何なのか、本当の真実とは何なのか、ということを命を懸けて実際に実行された唯一の方だったわけですね。完全な方です。そのように、父が持っておるものすべては私のものだ。というこの一言ってはとてもそういう意味で、ヨハネ福音書全体にわたってあちこちで書いてあることですね。箇所においてもですね、ヨハネの8章の24節。8章の24節。このままでは分かりにくい表現ですね。私はあるということを信じないならって。このままで日本語で初めて読んで、ああ、よく分かったという人は、ほとんどいないんじゃないかと思いますね。こんな表現を普通しないからです。私はあるということは信じないなら、私は永遠の存在者である。という意味なんですね。エゴエイ。私は存在者だ。永遠の存在者であると信じながらば、あなた方は自分の罪のうちに死ぬことになる。このこともとてもこの文字というのでわかることではないですよね。イエス・キリストは神と同じだ。だからこそ私たちの全ての罪、どんな人の罪でもただ信じるだけで許してくださる。だからそれを信じなかったら罪は残ったままだと言おうとしているわけ。他の偉人とか言うと全く違う。すべてのものを神様から。その中に、罪を防ぐとこ全部見抜いて全部許してくださる。そんなことは人間できるはずがないわけですよね。そもそも心の中にどんな罪があるか、誰もわからない。本人もわからないかどうか。私なんかでも、若い時、母親はどんなに苦しんで私を満州の敗戦のところ、中国軍、ソ連軍が乱入して、中国人が敵して、生きるか死ぬか元通りのような難民状態になった時に私を抱いて、どのようにして苦しんで耐えて私を守ってくれた、父。そんなことを本当に思わないで、母親に、 こう感謝いう気持ちは全くなかった。そのことないことすら罪だと感じなかった。今から思って、本当にその時目が見えてなかったということがよくわかりました。そのように罪というものは、はるか後になってやっと分かってくるのもいっぱいありますから、罪をどれだけ持っているか、本当に誰もわからんわけですね。イエス様だけは全部見る。他の人の罪はよくわかるって言ったりする。他の人の罪ってどれだけ深いか、どれだけいろんなものか、そんなわからん。ほんのわずかなことして、極めてわずかなものしか、私たち自身の罪も他の人の罪もわからんわけです。わからんままで表面的なことでいろいろ裁いたり言ったり、止めたり、けなしたりしてるというだけですね。だから、イエス様こそ永遠の存在者である。神と同じである。だから罪を見に行って罪を許そうかだ。不信になれれば、もやもやしたことをずっと続くわけです。私の場合は突然ある日キリスト教になったものだから、それまでのこととそれ以後のことははっきり、まあ、大きな断層のようになってわかるわけですね。その時に本当に罪と感じなかった。自分のもやもやした暗い気持ち、何を学んでもどっくすっきりしない。この世の最終的には、みんな亡くなってしまう。地球も亡くなってしまう。何のために良いことをする必要があるのか。それも一瞬でないから。悪事をしても一瞬消えるでないから。その答えに誰も答えをしなかったです。みんな、よそ向いて。そんなことで、一切、振り向こうとしない。ベトナム反戦とか、それぞれ安保改憲とか、それは目に見える。軍事暴動局、ベトナムで爆弾を、いっぱい言うところも参りたい。これ見ると分かる。これは悪い悪いって言えますけども、私たち自身も深い罪がある。将来人間どうなる？そのことは誰も見ようとしなかった。そのみんな目が、いや、塞がれておったからですね。このようにイエス様のこと、永遠の存在して、神と同じだと信じなかったら罪に死ぬっていうのは、そういう意味では当然そういうことが起こるわけですね。で、その後、この屋根8章の28にも、あなたたちは人の子イエスを殺してしまったときに、初めてその後で私は永遠の存在者であるということが分かる。ですね。復活をして聖霊となって、そして教えられて初めて分かるようになったわけです。イエス様という方、神と同じだ。ということですね。でそういう経緯を深く受けたのがこのヨハネでもあったんですね。ヨハネは漁師、魚取りで釣りなかったです。しかも、バリラヤ湖というですね、まあ、直径が10キロ前後といった長さを持ってた。そういう、まあ、湖、今の漁業の太平洋とか遥か彼方のところまで行ったりしないわけです。その狭い世界でお魚を取っているという、非常に限定されて、しかも学校勉強も全然、文字も読めなかった、も思われていますけれども。だからそのような人でもですね、このように深い敬意を受けて、そんな影響を受けることができる。それから、いわゆる知的な、学問的な知的な方面においても、おびさかしい量が増大したわけですね。学校教育。大学教育も日本でも半分ぐらいのもう大学とか。おびただしい知識が増えているけれども、人間の真実、それから神様の愛を持っているような、そういう愛、真実、それが増えたかと。むしろ減少してる。家族に対してもですね、ほっといても平気だ。というぐらいに、無関心。すぐ隣の人がおっても普通のアパートマンションでは誰なのか顔も見ない。以前だったらずっと遠くの人までみんな知っていたわけです。私の近辺でも。この数年で田んぼだった何千年何万年と田んぼだったんですが、つい次と家が建ってしまったんですね。今頃だったら緑の稲がいっぱい生えた中を行ってったのに、この数年で家が全部建ってしまって、住宅街行くようなまるっきり違って、しかもそこに住んでる人たちに実家はある。つか次々と空き家になって荒廃して、 まあ、そういうことで、すぐ隣に来ても挨拶も来ないというぐらいですね。愛なんか増えるところは減少しつつある。それは家族においてもですね、そういった隣同士においても、いろんなことで。そして、以前だったら、武器も戦いても、それでその地域で、いやいや、と言って、剣で争ったりして、多くの人を殺しても、まあ、ある意味で外してくれ。今は、遥か遠くまで、空からでも爆弾を投げ込む。そういうことが、ノーベルが、ダイナマイト。ダイナマイトを初め作り出して、ノーベルもそれを知ってたわけです。すぐに戦争に使われる。そういうことでですね、一挙に膨大な人たちが死ぬようになってしまったわけです。まあ、第一次世界大戦でも何千万人という人が、わずかの年月で死んで、あるいは殺されて、そういう人たちを殺した人がおるわけですね。以前だって、いくら部族のった少数の部族同士のいがみや争いやり、肩ネタしたりするわけだ。高橋で取ったけど。爆弾一つ落ちたら何十万何百人、水素爆弾を落としたら何百万人と言ってみる。死んでしまうという状況です。人を殺すことはそんなことまでする。それは愛がないからそんなことすることになっているから、愛は本当に冷えてる。なお戦争、武力武力。ウクライナ、ロシア、あるいはイスラエル、ハマス。双方が武力で応酬をするもんだから、政府で応酬。守り合いた結果はいいけども、両方が人を殺せ殺せと指導者は言ってるわけです。殺すということは一番愛から遠いことですね。そういうことを、しかもヨーロッパ、アメリカ、いっぱいの国、日本も含めて、後押し、一生懸命人殺しをやれやれということになってるわけですから、全体的に来たら本当に愛がますます減って、憎しみが増大して、人を殺すことは何とも思わない。で、それに遠隔操作でドローンとかロボットをして、遠くによって戦争行かない人をいっぱい殺す。ですから、そういうことを考えますと、このようなイエス様の本当の真実の姿を知らないと、罪は許されないままで、もやもやしたままで、ますます人間はそういう罪深いものをたくさん作り出してしまっているということですね。はい、ということで、このイエスという方と全てを持っているというぐらいで、いかにイエス様に私たちが従うことが大事かと。そしたらイエス様から全ての良きものを、その人それぞれに与えてくださるということも、まあ、期待できるわけですね、当然。だから実際にできる中でも、我々の身近なところでもの、パトゥーラさんなんかも、首から下は、医者の間違った診断のためにずっと30年以上も動かなくて、排泄から動くと立ち会うということ、みんなできなくなった。まあ、恐ろしいような状態。の中でも、笑顔で話ができるまでした。それはイエス様から持っている愛、力、忍耐力を与えられたから。まあ、そういうふうに、父が持っているのすべて私のものだ。イエス様になら、そのイエス様を愛するのだから、私たちが求めたら必ず、それと同じものではなくても、それに代わる何か良きもの、美しいものを必ず与えてくださるということを、本当にそう期待できるわけですね。そういう信仰のもとで、だから希望はずっと治療していく段階では続くわけです。神様の真実、神様の愛は、治療生活は終わってもなおかつ、今もある、過去ある。だから、信仰、希望、愛って言っても、あの場合の信仰ってのはピステスで真実というんですね。神様の真実です。なんとなく、信仰、希望、愛がいつまでも続くか。人間の信仰と人間の希望。場合によっては人間の愛が続くというに勘違いしているから、おるわけです。あのピステス、ヘブライ語だったら、エメスとかエモナーっていうのは真実というのを元にあるわけですね。人間の信仰、本当に脆いです。あれ、それで持ったと言っても、ネットのような風に、 変わるって、いろいろ見てきたわけですね、私もここ。もうずーっと50何年もずーっといろんな人を信仰を持ったと思っても、簡単になくなっていくという。あるいは偏差値って別の宗教みたいに入る。だからいつまでも続くもの信仰を得ることではないわけです。それを見てもすぐにわかります。神様の真実こそは続く。神様の真実は変わらない。この世界がどうなっても変わらない。だから信じるものはそこから捨てられる。ですからその真実に基づく希望というのは当然ずっとこの地上で動かずに、で、神様の愛も全く何事が起こっても変わらない。地震が起ころうが、戦争が起ころうが。で、なんで戦争みたいな残酷が起こるか。それは人間の深いそういう神の形で作られたのに、その反対に罪の力があるからですね。だから創世記の最初からアベルとカイン。カインという人はアベルを妬んで、そして評価を誓って殺した。初めてね、驚いたわけです。聖書というか聖なる綺麗なことを書いてあるか。兄弟というのは殺す。これが一番最初の家族の状況として書いてあるの。驚いたから今でも驚いた。こんなこと書いてある。それぐらいです。この現実の生活においては、そういうふうにサタンの悪の力が働くわけです。それを神様、ある意味ではですね、どうしてそのことを見合わせ続けるかわからない。神様とか人間のご計画だからです。でもその罪すらも、彼また、許され、信じたらですね、彼を見守って、クリアズもずっと待ち続ける。神を傷つけたらさらに何倍して、そんなもの罰するとまで言われたり。で、イエス様も完全な愛を持って、真実を持ってされたのに、あのようなひどい目に遭わされ、見て続けられる。それを見ても、この世においてはですね、いくら愛があるから真実だからといって人から褒められるばっかりで決してないということがわかるわけです。けれども、この世だけじゃなくて、その儚い一瞬のようなこの世を超えた全体として見たら、イエス様も手に変えられてるね。私たちも、たとえ殺されても、早く死んでも、生まれつき重い障害を持って生まれ死んでも、神様と同じ栄光の姿になって、そこはこの永遠の命を与えられて存在し続けるの。そういう全体を見たら初めてわかることですね。だからさ、たとえ戦争のさなかであっても、神様を仰ぎ信じておったら、どんな死に方をしたとしても、神様の平安を、そこでも死ぬ前から与えられるし、そして死んでも、あるいは殺されても、神様のところで、こんなも殺されたり関係ない世界を、こういったいろんなことも全てですね、この父が持っているものは全てイエス様だから、だからこそ求めよう。そうすれば、完全なもののその人に神様から見て良いと思うものを良い時期に与えるもの。で、ここでその方と訳してるかわからないけど、聖霊ですね。聖霊がその私のものを受けてあなた方にまたそれを伝えた。聖霊も完全な持っている神様イエスと同じだから。そしてその聖霊が伝える。要するにイエス様が伝えるということと同じなんだ。で、目に見えない真理に関しても、あらゆる良いもの、苦しいこと、闇の中にも光を見る。それを見させる視力。霊的な視力も神様は持ってる。イエスは持ってるから、私たちも暗闇でも見えるようになる。だから、特定の人間は、ある一時期ですね、影響を及ぼすことがあっても、はっきり限界を持っているからですね。イエス様だけが限界を持たない。最近、そういった無教会の全校集会の方法の中にも、伝道する、しておると言いながら、復活も、十字架の占いも、いらないと聞いたら、びっくり、そんな人はよ、キリスト教ではもうこんなないわけですね。そのぐらい逸れていく人もおるわけです。特 この人も特定の人の人ばっかり幸せが書いてあると思ったら、そこはまた別のところだから、自分の考えで間違ったことをどんどん言ってる。私たちは、特定の人間ばっかりのことであると、そのようにはるか無限の大きいのがイエス・キリストなんですね。教会ではですね、私も最初から言ってたけど、誰々先生、先生ということを、キリスト、イエス様、聖書のことという異常に言う人たちもおるということを感じていたんですね。その影響力になった先生、無限に大きいのがキリストです。ですね。これはもう比較したりできないんです。人間はもともと本当に罪深いものですね。エペソ書にある死んだようなもの、罪ゆえに。それに、それぞれの良きものを与えた。与えた。そこでその神様の与えたものは影響が大きいから、もしかしたら伝わって多くの人も引っ張るということもあったわけですけども、その人に与えたものは、たちまち見てわかるように、音楽の才能、物を書く才能、あるいは体力、忍耐力、全部与えたらもういないわけですね。みんなそれぞれです。内村勘三にしても、その当時、状況によって、二つの J ということを言ったけど、ジーザスとジャパン。二つを並べるということは、前から言ってますね。コリア、K。K と J を私は愛する。ジャパン、いや、コリアとジーザス。それは韓国の地域宗教だ。ということも思うはずです。ですね。J と U は、Jesus と United States。J と United States、アメリカ、私のキリスト教は J と、それから U は死んだ。二つとも J と U だ。なんて言ったか。これはアメリカの人の民族的なものだ。私も信じると思わないですね。そういうふうに、二つの Jesus、Japan は絶対比べられないよ、本来。日本っていうのは一般に腐敗まで領土まで取られたと、奪い取ったり、そんで日本とあるんですよ。ちょっと前まで言いよったわけです。朝鮮半島満州ってみんなこれ日本のものだと言い出してた満州まで。沖縄だってある意味では奪い取ったもんです。それもともと中立的な島国が独立取った国だけれども、そういう非常に汚れたようなアイヌの人たちをおったのを武力で追い出して殺したり。で、これは日本の国だっていうことになったから、露出もほんの正義なっていうものではないわけです。みんなどこでもそうです。奪えて。そういうジャパンとジーザスと本来並べられる存在ないって並べたのは、あの明治の時代、江戸時代の末期に生まれた内村だからこそ、日本を何とか盛り立てようと。日本のキリスト教も無理論と。そういう非常な熱意があったから、そういうふうに並べたの。一時的なものですね。イエス様はエルサレム、エルサムって投げたけど、イスラエル、神の民だから、神の言葉を託された特別な神やったからこそ、特別な意味を持って言われたことです。で、それが確かに守られて、罪を犯して、そしてバビロンまで拘束されて、国、世界に散らばされたけれども、結局神は残されてですね、そしてユダヤ人の系統を残されてイエスが出て、そして世界に広がっていったということです。ただこのように、父が持っているものすべて持っている神様、細胞を作る能力からですね、遺伝子から何からなり、つまり一体誰のどんな人間を持っているか、なんか考えたらすぐに分かるんですよね。内村やないほうがいい、これだったら、絶対できない、初めからできない、分かるってことですね。だから、そういう以上にですね、人間を無限に置いたりすることは全く政治的に間違ったことです。私たちは絶えずですね、元はイエス様、キリスト様、神様。その、それ、提示したこの聖書に立ち返るべきなんだってですね。他の人たちが書いたものも影響を受けて学ぶこともありますけど、その元にいつも帰らないといけない。すべての真理もイエス様が聖霊なんだ。私自身も今で57年、そういうふうに、聖書以上に人間を思って、常識を持っているということ。 それがイエスの人々教会を人を思う。マリア様を教会ならイエス様以上に内村監督やないやとこうたびたび出すということになるとですね、こういう全てのものを持ってるはずはないわけですよ、人たちがですね。ありとあらゆる時代に的確な人、あるいはどんなことがあって命をかけて、勉強会では殉教者と言われる人が出ていないとしばしばしてされますけれども、まあそういうこともあるわけです。まあ、どこの団体なんでも何らかの限界を持っている。だからその小さな限界のことであっても神様それを用いられて、ちょっとした一言でも用いられて他の人に伝わっていくんですね。だから小さなものであっても、神様のものは大きなものと同じ見えてくるわかるので、ここの一言、そういう意味でこの一言を取り上げます。神様を持っているみんなイエス様のものなんだと。それよりは文字通りに信じてくる。だから、ある人を見て、これはもうダメだ。絶対ダメだっていう人はいない。父なる神様の全能の力を持ってしたら、ダメということはありえないから、非常に悪いことをした人でも、その人が神様の力を持って、これから立ち返る。まあ、そういうことを信じ続けていける道でもあるということですね。はい、以上です。